中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続いて稲垣悟さんに来ていただいております。
はい、
はい、稲垣先生は前回は共同プラザのですね、まあ一つの民間から壊れてきた方の、まあ、総括をいただいたと、その立場から総括をいただいたっていう形で、まあまあ課題山積というか、まあまあしょうもない話だけど、その耐震問題があったとか、僕もちょっとすいません、不勉強でよく分からなくて、でなかなか地域内でのね、せっかくあれだけ大きな人口とか、あと人口動態的にもね、非常に買い物客とか観光客とか、あと公園利用者がいるのもかかわらず、ちょっと孤立をしている現状だとかということで、共同の総本山としてはなかなか課題山積だなという話になってしまう、ということでですね、もう一個またじゃあ下がりまして、今日まあ皆さんおっしゃってる共同ってどういうことなのかっていう話を、せっかくなのでちょっとフリー気味に話していこうかなと思っております。中村さんがおっしゃっている、その市民と作る街づくりという側面でいう共同っていうのは、まあ人によってはこれはだから、共同っていうのは一つの手段でしかないので、その先に政策があるんじゃないのみたいな言い方がよくあると思います。なのでまあ今日はね、そこに対してじゃあ共同をするとこういう課題がこう良くなるんじゃないかというところ、だからアプローチとしてこの共同っていうアプローチがすごい重要だということをですね、まあ3人で議論をできればなというふうにして思っています。稲垣さんね、
はい、
まあもともと専門は防災とか、そういう分野をやってらっしゃると思うんですね。あの円卓会議では防災の専門家としてよく来ていただいているのですが、例えば稲垣さん考える共同っていうところと防災課題っていうものをセットしたときに、その共同するっていうことにおける防災課題に関してはどうアプローチすればいいのかとかですね、
はい、
そういうお話から、
そうです、ね、
あのまずちょっと共同を事例を持ってちょっと解きほぐしたいなと思ったりしているんですが、
そうですね、まあ、防災でいうと、まあ、僕はまあ防災というのはまあ結果的に防災ということで、
はい、
でその実はあのこう下にあるのがですね、まあ、社会的に、あの厳しい状況にある人ですね。それは、まあ、社会的孤立、経済的孤立、文化的孤立、そしてまあ情報からこう遠いところにいるような、まあ障害者であったり、この生活困窮家庭であったり、まあ高齢者であったり、こういった人たちは、あの災害が起こると、もうまず間違いなく犠牲者の第一候補なんですよね。
なるほど。
私たちが今までずっとやってきた災害、あの、かかってきた災害でも、もうこの層がほとんどなんですね。特に高齢者、障害者、そして経済的にまあ厳しい層が、一番たくさん亡くなってしまうんですよね。
ああ、なるほどね。
だからこういったところの人たちを、どう命を救うのかっていうのが、実は最大の、まあ、テーマであるべきなんですね、防災。ということになるとね。
なるほどね。
だからそこで、あの例えば那覇市の自主防災、組織の支援、これなかなかいいんですよ。すごくね。小学校区単位というようなことでまちづくり協議会を那覇市は作ってるけども、
これからもね、増やそうと言ってますから、
増やそうとしてますけど、そこにこだわらないで、もっとちっちゃい単位でもいいですし、大体どんな単位でもいいので、まずは自主防災会作ってください。そこに、そこそこの資機材も提供しますというね。これは、 市民防災室が中心となってですね、うん、この自主防災組織の、まあ、支援というのをですね、立ち上げてこられたんですけども、非常にこの市民、自主防災組織の支援方法が良くて、まあ、かなりこの2、3年内で5、60になったぐらいのね。
5、60の、
うん、あの自主防災組織ができてるん
ですね。組織ができている。
うん。なんですね。で、これはま、これだけでま、一つのま、共同とも言えるんですけども、うん、まあ、さらにもう一歩踏み込むとしたら、うん、そこに今話をしたようなですね、うん、特にこの災害時に犠牲になりやすい人たちに、どう、この、支援をしていくのかというようなところを、うん、もうちょっと那覇市が踏み込んで、うん、まあ、市民と一緒に考える場を作っていく、うん、特に僕がまあ最近よく話をするのは福祉避難所なんですね、うん、福祉避難所というのは那覇市が、福祉の事業所に、まあ、協定というのか、
はい、
これは、協定を取ってるという言い方になるんですかね、うん、あの
いざという時よろしくねっていう、
ね、よろしくねという感じなんですよね、うん、ただ協定を取ってるだけで、うん、実質何もないんですね。
具体的には、うん、あの包括協定とかって具体的に書かれてなかったりしますよね。
そうですね、うん、だから何かあった時に福祉難所に行きなさいよっていうような案内は、うん、あの市の、防災マップとか書かれてるけども、まあ、それがどこにあるのかとかですね、でそこでどういう機能があるのかとかね、はい、うん、一体そこにはどういう人が行くのかっていうことが、うん、まあ、あまり具体的ではないのと、もう一つその協定されてる事業所さんが、はい、実は私たちは何をしているのかわからないと言って調査をしてるんですね。
なるほど。
でこれではそのこの社会的に今孤立状況のある人たちや、うん、特に障害とか高齢者の方とかは、うん、こう行き場がない状況のままやはり犠牲になってしまうケースが多くて、こういったところも少し踏み込んでいって市民、そしてその福祉避難所をされている、まあ、その事業所さん、そしてまあ行政がきちんと議論をしながらですね、防災をしていくようなね、そういうことが本当の共同ではないかなと思うんですね、うん、
なるほど、うん、ちょっと軽くまとめると、はい、まあ、防災って一口に言っても、まあ、一番の課題はその時のいわゆる困難な方、はい、まあ、それは情報だったり身体的な問題だったり、はい、で困難な方がどこにいるのかっていうことをまず分かって、はい、その人たちの命を守るっていうことが防災の多分今の一番の課題であると、はい、で、片や那覇市はそういう組織も作っているし、ある種の包括協定も結んでいるので、個別個別ではこう対策を打っている。うん、だけど、今言っていた目的となかなかまだくっついていないと。
そうですね。
その時の、じゃあ場作りっていうのが一つの共同的なアプローチで向いてるんじゃないかって。そうです
ね。
そういう話。
そうですね。うん、それともう一つは、うん、きちんとやっぱり情報提供していくということも共同だと思うんですね、うん、例えば福祉避難所がどこにあるかっていうことが、うん、熊本の地震では誰にも伝わっていなかったから誰も来なかったんですね、うんうんうん、でこういったことは本当はもうあってはならないことだし、うん、熊本でそういう教訓があったんだったら那覇市でもきちんとそれを検証して、うんうん、もう一度その事業所あるいは市民防災室、うん、行政そして住民と、まあ、そういう場を作っていくべきなんだけど、うん、まあそれをこうなかなか進められないというのは、まあ、一つ大きな今課題だと思ってるんですね、うん、はい、そこをまあ共同の力でねやっぱりやっていくようなことが本当に目でのまあ共同じゃないかなと思うんですね。
なるほどね、うん、そこの情報も流通させ、うん、そこで役割を確認する場、
うん、ね、うん、つまりそうすると行政はきちんと声の届かない人に声を届けようという努力をしなきゃいけないし、逆に声が届かない人は、うん、私たちここにいますよっていうことを行政に伝える練習しなきゃいけないですよね、
うんうんうん、
この双方向が共同だと思うんですよね、うん、
なるほどね、
うん、だここがまあできていないことが熊本の時は非常に顕著になったんですね。これを行政と住民がやっぱりもっともっとあの、うん、距離を縮めていってですね、情報のやり取りできるようにするべき
と
か、ね、
サービスを受けてほしい側と、
う
ん、
そうですね、
まあ、サービスを提供する側がいて、うん、はいはい、でそこに対して資源ですよね、はい、福祉、
うん、
福祉何、はい、今避難所っていうのは一つの資源なわけで、うん、はい、そこをつなぐっていうことですね、
はいはい、
そうかそうか、それだとすると、まあ、確かに共同って言われると、うん、あ、なるほど、
はい、
やっぱ場なんですね。
場だと思いますね、うんうんうん、
そうか。ここで具体的にどんなことをすればいいんだろう。例えばそれの主管化って市民防災室か、
そうですね、ちょ
っと具体的にイメージを
して、まあ、福祉政策課だったんですよね。
そうか、そういう部局がまたがるようになっちゃいますね。
そう、
必然的に、
そういう部局がまたがることがあまりないというのがですね、なんとなくその共同のイメージが行政の皆さんも、まあ、あまりできてなかったり市民にももう伝わってこないっていう、まあ、一つあるかなと思いますね。
福祉政策課とかチャーガン住課とかっていうところはそういう社会的に弱い立場の人を、まあ、知って知っている部署ってことですよね。
そうですね。
で、市民防災室っていうのは防災の時の責任のある部署。まあ、そこの横のつながりが、をまずしっかりさせつつ、先ほどの資源と、で、実際の弱者、当事者か、当事者の、話し合いができる場所がないといけないってことですね。
そうですね。行政内部の共同と、それから行政内外の共同があると思うんですね。で、その行政内部の共同っていうのが、まあ、やはりどうしても縦割り組織っていうふうに言われてるから、そこ結構難しいとこかもわかんないですよね。ところが、宜野湾市に今僕関わってるんだけど、宜野湾市結構面白くやってて、一つ地域の中で、交流カフェっていうのを中国学国単位でですね、去年、一個ずつやったんですね。その時に、福祉関係の生活保護されている担当部課であったり、市民共同推進課であったり、まあ、あるいは、児童家庭課であったりね、そんなところがこう連携し合ってですね、夜7時ぐらいからこの市民が三三五五集まってきて、自分の困りごとを、まあ、みんなで話し合う場をね、作ったんですけど、そこにその3課4課が来てですね、まあ、一生懸命間入ってコーディネートしてるし、職員さん自ら夜、やっぱり駐車場が分かりにくかったりすると、誘導係まで務められたりしてですね、非常にうまくね、部下間が連携してやっているなっていうのはイメージとしてあって、これ、宜野湾市は結構、この2年、3年ぐらい前から、市民共同のあり方っていうのを、勉強会を市民、役所の中で開いて、講師も呼んで、研修もかなりやってね、その意識が割と定着してるなっていうのをね、思ったんですね。
6、7年ですよね、共同推進会。
そうですね。はい。
そうか、遅れてきただけあって、そこちょっとモダンなんですね。
だから那覇市の事例なんかもよく、知りながら、まあ今度宜野湾でやるにはどうしたらいいかっていうことを、まあうまくやってるようなところはあるかもわかんないですね。
場作りなんですね、中村さん。政治はどうやって関わるんですか？
政治が関わる。まあ、今は防災のお話がメインだったと思うんですけど、すべての課題において、やっぱりみんなができることがあるし、一つではできないことっていうのはある程度見えてると思うので、それでまあできることを持ち寄るっていうのがまあ大前提としては。
資源ね、そこね。
なので、まあ、議会の方でそのルール作りを応援するであったり、行政の方も課題分かってても、仕組み上今できないんだよっていうことに関して、その仕組みを誰が変えられるかっていったら、やっぱ議会の力が必要になると思うので、なので、共同できないだったり PDCA 回せないとかっていう行政の仕事になっているのであれば、まあ、それを改善していくようにまあ指摘したりするのも議会の重要な役割だとは思います。
なるほどね。そうですね。こうやって関与していったら、いろんな課題に答えられそうな気がするんですけど。そうですね。
だから、まあ、議会の中でも、やっぱり那覇市が共同に力を入れていくんだっていうことでの、その共通意識、コンセンサスを醸成していかなければいけないですし、まあ、議会との、その、質問のやり取りの中でも、那覇市共同やるんですよねっていうことを口酸っぱく言うと。それで今、共同できてませんよねっていうところで、仕組み変える必要があるんじゃないですかとか、もっと強化する必要がありませんかっていうことを、まあ、投げ続けているという、まあ、そんな感じですね。
なるほどね。この前市長の演説した久さん聞いたら、はい、一丁目一番地は待機児童だと、割と他の市町村でも言いそうなことを言っていて、ですけど、例えばじゃあ待機児童問題あるとしますね、でその時に那覇市の事情と資源とを持ち寄って、それで共同的なアプローチでそれを解決していくにはみたいな形かなって思うんですけどね。その時に議会がじゃあどう関与できるのかっていう話ですよね。どんな場を、例えば待機児童っていう話、稲垣先生、そんな無茶ぶりでもないと思ってるんですけど、で考えた時に、どういう、共同の場作りっていうのはした方がいいかな。
そう、まずね、まあ、その、もっともっと手前の話になるかもわかんないんですけどもね。まあ、この市民、共同プラザの件も含めてね、適材配置、つまり職員さんがですね、そこの場に、まあ、精通をしている、あるいは、そこに非常にこう、意欲を持った、熱意を持った人が、
まずはね、まずはそこだ。
関わるかどうかっていうことがすごく大きいと、非常に那覇市のね、その1年間職員、嘱託職員に入ってみて、これ、痛感したんですね。それでもう一つは、 研修だと思ったんですね。
研修、う
ん、例えばそこに来るあの職員さんが待機児童の問題全然知らなくてもいいですよ、うんうんうん、ただ
知らない場合もありますよね。
ありますよね。
突然全然違うとこから税務やってた人が、うん、観光館来たりする人事ってあるわけですから、
それ別にありなんですよ。企業もそうですし、うんはい、市の職員っていうのはそうやって経験値を上げていくということは大事なんですよね、うん、ただ研修をきちんとやっていくということはとても大事で、今本当にトピックになっていることをきちんとある全職員がですね、うんうん、同じ品質クオリティで理解をしてって、うん、どなたの研修、あの、行政職員はもう誰であってもですね、一定のまあレベルを保てるような形でなければ、うん、なかなかこの待機児童の問題もですね、うまくいかないと思うんですよね。うん、また一からこう勉強して3年経って分かってきた頃に、どっか行ってしまういうようなことがまあずっと続いてるんだけど、はい、それだけに、やはりこの適材配置と研修の問題が非常に大きくって、これをまずきちんとやった上で、じゃあ、待機児童の問題、市民とどう共同していくのか、はい、やっとそこで初めて土俵に立てるような気がするんです、
ね、
うん、
なるほどね。まずはその受け入れる側、うん、違う、まあ、サービスを出す側の、はい、あの全体のクオリティとか情報を整えていく、はい、ってことですね、はい、次にじゃあその今度はじゃあ課題をどう、うん、那覇市なりの課題があると思うんですけど、うん、どう掘り起こしていくかっていう時にも共同って必要なのかなと思うんですけど、
そうですね、今先ほどお話をした、うん、まあ、宜野湾のその3課か4課が一緒になってやったその市民、うん、交流カフェみたいな、あれはすごく面白いと思ったんですね、うんうんうん、テーマともかくあの、まあ、何かこう市民活動したいと思ってる人が来て、はい、困りごとを抱えてる人の話を、まあ、そこでしたり自分の困りごとを少しそこで言ったりするんですけども、うん、実際にそういう市民と議論をする場をですね、うん、作っていくのが非常に意義があると思ったんですね、うんうん、その時もあの市の職員がかなりの数が来ていて、うん、まあ、一緒に議論の輪に入ってるわけですよね、うんうん、でそこで出てきた案を結構市の方で、
うん、あ
の
吸い上げてると
、うん、やろうという、でそれはやっぱりあの市民共同の、ここ数年の立ち上がりで、いろいろやっぱりやらなきゃという思い、意欲をやっぱり皆さんお持ちなんですよね、うん、職員さん自体がね、だからやっぱりこの意欲を持ってる職員さんが市民と一緒に、当然耳の痛い話、僕らみたいに耳の痛いことを言う人たちもたくさんいるんだけど、それをきちんと聞いて一緒に作っていくんだっていうことをですね、しっかり議論をしていくことがね、それがまあ一番のこの最善の道かなという気はね、あの宜野湾の本当になんか地べたのね作業だったですけどね、いや思ったですね、
なるほど。じゃあここである種課題ちゃんと吸い上げて、うん、まあ対話する人脈もここでできるっていうのも大きいですよね、
うんうん、そうですね、はい、やっぱり市の職員さんからすると、うん、いや今まで思ってたことと全然違ういう反応って結構こういうことがあると多いんですよね、うんうんうん、で結構目がこう改めてこうね、あの見開かれたりするケースも多かったりいうのはね、いろんな、これ宜野湾だけじゃなくて他の、 あの自治体でも同様のケースがあった時に聞いたんですけどね、うんうん、
じゃあそこで今日、あの、課題も分かって、うん、少し話し合える、うん、あの、関係性ができてきた。
そうですね。
次は多分、資源をどう吸い上げていくか、うん、ね、というとこだと思うんです
よ。ですよね。そこで、うん、まあ、議論の中で出てきた資源なんかを、うん、まあ、市民と、まあ、行政一緒にエコマップみたいな形でね、うん、その、うんうんうん、どこにどういう資源があってみたいなことを共有していく場というのがね、うんうん、必要なんでしょう、うん。そうすると、まあ、行政が考えていた、あの資源以外のものがたくさん当然出てくるわけですよね、はい、それを、まあ、住民の力でどうやって生かしていくのかっていうのは住民の、うん、まあ、創意工夫であったり発意によるものが大きいですよね、うんうんうん、行政がやっぱりこれやりなさいというふうに仕掛けていくということがなかなか難しい中で、うんうん、じゃあ私たちがそれやりましょうというようなことを、うん、市民からこう主張意見を言って、うんうん、まあ、自分たちでやりましょうっていうことをね言えるような、まあ、環境づくり、うん、やっぱり議論を従ってる市民は、うん、あの今ね、いろいろあの市民会館も、うん、あの問題とかいろいろありますけども、うん、はい、あの公設市場も含めて、うん、やっぱり市の人と議論したい、うん、もっと喋りたいっていう人すごくいますよね、うん、だからそこをもっと丁寧に、うん、僕らはなんかやるといい方向は必ず出てくるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、うん、そこでじゃあ次 はある程度資源と関係性と課題と、あの資源が分かってきたっていう時に、やっぱり初めてアイデアが出てくるんだと思うんですよね。そこのアイデアをどう出すべきか、どういうプロセスで、共同的なね、プロセスで出すべきかっていうのと、やっぱ障害がありますよね、必ず。いいアイデアがあっても。その時かな、理解って、そこで入っていくのっていうのは。
そうですね。やっぱ事業の作り方も、行政が作った事業を民間に委託する場合もあるし、行政がそのままやる場合もあります。で、行政は予算はつけずに、基金みたいなものを作って、市民が作ってきた事業に対して助成金を出すとか、そういう形もある。なので、いろんな形がある中で、議会って最終的にそれを承認する。だったり、それに対して指摘をしながら、修正していくっていうこともありますので、そういう意味では、議会の方で先に情報をキャッチして、こういう形どうっていうのがある程度、なんか先に作れたら面白いなと思うんですけどね。
先に情報を持ってるは、要は、その議会に上げる前にポシャってしまったアイディアとか、本来もうちょっとあると思うんですよね。それは少しその制度の解釈であったり、ほんの一つの、条例だったりで、うまくひっくり返せたり、運用できたりするものも、本当は眠ってたんじゃないかなって気がしてるんですよね。だから、その時に課題とアイデアが出てきたら、それをなんとか乗り越えるために、議会があるっていう感じはしてきました。そういうプロセスで、じゃあ今の議会が動いてるのかって話ですよ。
少数派ですね。
ね、承認機関だけだったら、ね、なかなか本来必要な機能になってないってことですよね。
そうですね。議会に、このね、行政の仕事の内容を、チェックというのかですね、見守るというのか、その役割をできるのがなかなか市民ででききれないので、やっぱり議会がそこをやらざるを得ないし、そこが議会の本来の機能だと思うので、市民はやっぱりとっても議会には期待したいですね。ただ、議会と市民の間も結構議員の皆さんが努力していただいてるんですけども、やっぱり遠いのはまだ否めない。そこの距離を近づけるってこともやっぱ大事ですよね。
そうですね。
なるほどね。
近づけたい。
このあたりのこのルーティンというか、この周りがスムーズになったら、たくさん課題解決しそうな気がしてきたんですけど。
そうですね。だから、議員も課題がある場所には行きますし、課題にならない前に、その日頃の関係づくりの中で、何か起こった時にすぐに動けるようにっていうのは、アンテナ張るんですけど、40人議員が、定数いっぱいいたとしても、それぞれが動ける体って1個しかないので、そこで、誰がどの問題に取り組むのかっていうところで、どうしても見えやすい問題、その取り組んだ成果がなんか大きそうな問題だったりとかっていうのに、こう集中しちゃって、それ以外のところの目みたいなものが見過ごされてしまって大きくなってしまうみたいなのは、この4年間でもちょこちょこ見てしまったなっていう感じはします
ね。そうですね。その順番気をつけると、もっと解決すること多いような気がしますよね。
そういう意味では、円卓会議みたいな形で、その、民間の人というか、市民が見えてる課題とか発見した課題をみんなで共有する。そこの場に、議会も含めているっていうことがすごく大事だなと思います。
そうね。その場にいるっていうことですね。それでちゃんと指示をして、当局の人が、やっぱりしっかりね、この場作りしてもらえればいいんですけど、どうも先に当局の人が、ガッともうプランを持ってきてしまうっていうところで、コンフリクトって起こってるなと思ってるので、
ね。そうですね。それは最近多いですね。
最近多いですよね。そうか。僕はその調整役にどうしても議員さんが奔走しないといけないっていうと、やっぱやけども怖いから。
ですよね。
なかなか、ちょっと順番違うんだなと。今日の宜野湾の話はすごい腑に落ちました。
ね、僕も本当にね、やっぱりこういうやり方あるし、やっぱり職員の熱意にすべて、かかってるなっていうのはすごい。やっぱり職員の熱意が分かるからね、市民も。だから市民も一生懸命だし、そこでは当然そういう、苦情とかですね、役所の人に対して、要求というのはもうほとんどなかったんですよ。僕見た限りで一つもなかったんですよね。
対話をしようっていう。
対話してます。もう市民がそういう。で、全然そこには市民、普段から役所と仲のいい市民が来てるわけじゃないんですよ。もう、普通の市民が来てる感じだったんですね。
そうかそうか。で、最後の乗り越えで必要な、部分を議会が押してくれるとね。
そうですよ。
いろんなことがね。
押してくれるっていうのはとても大事ですよね。
そうですね。
そうか。じゃあ、 ですね、今回の放送で、うん、別に最終回じゃないですよ、うん、一応中村さんのこう我々もなんていうのメディアの、うん、ネット放送もしてるっていう手前もあって、一回選挙でお休みで7月にはね新しい形でまた始められるといいなということを切に思っているんですが、まあその区切りとしてですねやっぱ共同についてっていうのを一回もう一度踏ん張って話をしようという回にさせていただきました、はい、お時間でございます。じゃあ稲垣先生中村さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。